はい、皆さんこんばんは。またお会いしましたね。師走ですね。年の瀬ですね。もうじきお正月ですね。というわけで、今回は毎年恒例のデラデイミーアワード、これの発表を行いたいと思います。あとでまたお会いしましょうね。はい、皆さん、いつもお聞きいただきましてどうもありがとうございます。名古屋の寺でございます。9月の末からお仕事が猛烈に忙しくてですね、ずーっと配信をしませんでした。やめちゃったわけではなくて、めちゃめちゃ忙しかった。12月の、そうですね、下旬まで。本当はいつもだったら11月12月がめちゃめちゃ忙しくて配信休んだりとかなんですけど、今年はね、ずーっと忙しかったですね。まあ、そんなコロナ禍ではございますけれど、毎年恒例ですので、このタイミングで、デラデミーアワード1年の映画をね、振り返ってみようかなと思ってます。今年は、僕は映画館で、60、70、85本ですね。85本、よく見たなぁと思います。でもね、新作映画は23本ぐらいしか見てない。ほとんどがリバイバル上映。新しい映画はコロナで上映ができませんとかね、上映が延期になりましたとかね。で、スクリーンにかかる作品がないので、やむを得ず古い映画を無理やり上映してますみたいな、そういうことが、映画界あったと思うんですけれど、僕は古い映画大好きですので、とても大好きですので、ね、とてもとても今年も映画館ライフ楽しませてもらいました。鬼滅の刃は見てませんというか見ません。見たら見たで面白いんでしょうけど、やっぱり守備範囲が違うでしょ。僕はこういう映画が好きです。で、ああいう映画が面白いのはわかるんですけれど、僕の好きな映画ではない。食わず嫌いが嫌いだもんですから、いつだったかな、ずいぶん前に時をかける少女のですね、アニメを見に行ったこともありますよ。あと何だったかな、あ、今年はアキラを見ましたね。でもなんか僕はね、アニメあんまり好きじゃない。面白いのはわかるんだけど、なぜかあんまり好きじゃない。なぜかわかんない、なんか僕には合わないなという気がしますんで、鬼滅の刃を見たら面白いんだろうなと思いますけど、見ません。まあいいや。とりあえず、まあ、うだうだ喋っても仕方がありませんのでね。早速、いつものように、助演女優賞から行きましょうか。まず最初のデラデミアワードは助演女優賞です。これはね、スカルト・ヨハンソンにあげます。作品はジョジョラビットです。ジョジョラビットは、主人公がね、男の子なんです。で、その彼と、ヒロインに当たるのがですね、女の子が出てくるんですけど、その少年と少女のやりとりがどうのこうのという作品なんですけど、物語を深くしているのがスカーレット・ヨハンソンです。なので僕は助演女優賞に彼女をあげますね。スカヨハはですね、要はおじさんキラーじゃないですか、超美人じゃないですか、超セクシーじゃないですか、そういう役が多かったんですけど、なんか、なぜか突然ボンとこういうお母さん役で出てくるんですね。僕は驚きました。いつも僕映画見るときに事前情報入れなかったんで、映画館で初めて、ああすげえスカルット・ヨハンソンに出てるやんけって思った記憶もあります。靴がね、靴だけがねっていうね、あれがなんかもう、まあ詳しくはお話しません。ジョジョラビットは、ナチの映画、ユダヤ人が迫害を受ける映画たくさんありますけど、その中でまた新しい傑作が生まれたなと思ってます。はい、続きまして、助演男優賞、 助演男優賞はザ・ピーナッツ・バター・ファルコン、主演がザック・ゴッサーゲンさん、うん、知らない人ですけど、ダウン症の本当のダウン症の役者さんを引き立てるシャイア・ラブーフですよ。シャイア・ラブーフはなんかチャラチャラしたお兄ちゃんの役が多いんですけど、この映画はですね、あの主演のダウン症の本当のダウン症の役者さんを助けるちょっと嫌なやつなんだけどいいやつっていうね、そのさじ加減が良かった。うん、なんか彼は変なやつなんですよね。なんか私生活であんなことをしたりこんなことをしたり問題をいっぱい起こしたりする人なんですけれど、うん、あの映画の中のこの彼は非常に、あ、僕は面白いと、いい役者だと思います。映画も非常に良かったね、ザ・ピーナッツ・バター・ファルコンはね。僕は別にプロレス好きでも嫌いでもないんですけれど、すげえ応援したくなる。あの僕ツイッターにも書いたんですけど、あの500ページのなんとか、500ページの約束のタワーだったっけ、ダコタ・ファニングだったか誰かが主演してる、あっちもね、ちょっと自閉症だったか、なんとか障害をお持ちの女性が頑張って冒険する話なんだけど、こういうのってすげえ応援したくなるじゃないですか。それで僕はピーナッツバターファルコンとても面白いな、これはもしかしたら最優秀作品賞もあるかなとずっと思ってました。さて、最優秀作品賞は何が取るでしょうか。はい、ではここで賞に戻りますね。主演女優賞いきましょうか。主演女優賞はもう絶対この人でしょう。フローレンス・ピューさんです。映画はミッドソマーです。ミッドソマーは、あ、ミッドソマーもちょっと精神的に追いやられてる人だね。ネタバレになるから何も言えないですけれど、スウェーデンの太陽が沈まない夏至祭へとね、招かれた彼女たちが、彼女たちを待ち受けているのは一体何かってね、僕はこれは最高に良かった。今年映画館に2回目に行ったのってミッドソマーだけじゃないかな。1回目がミッドソマーの劇場公開版、2度目がミッドソマーの完全版ですね。すっかり不思議な世界にこの追いやられちゃう、あの主人公があるよあるよという間にそういう世界に引き込まれていく、で観客も一緒になってスクリーンの中に吸い込まれていく、あの不思議な空間に、あの不思議な祭典に招かれちゃって、あもそもなくそこから出られなくなっちゃって、もうあとは明るい世の中、全員が笑顔、お花畑、自然あふれる、あの恐怖の笑顔の中に連れて行かれたので、僕はフローレンス・ピューさん、うん、大好きです。彼女ね、若作りですけど24歳か、そう、ストーリー・オブ・マイ・ライフも出てたんですよね。ストーリー・オブ・マイ・ライフはシアシャローナ・ミタさんに見に行こうかなと思ったけど、結局水じまいですね。そう、フローレンス・ピューさんはね、あの肉付きがいい。そう、多くの女性は痩せよう痩せようと努力をなさってるんですけれど、全然全然、あの丸っこいところがやっぱり女性は美しいなと僕は勝手に思ってます。そして主演男優賞いきますよ。主演男優賞はこれもね、ザ・ピーナッツ・バター・ファルコンも考えたんですけど、あえてフォード V ・フェラーリ、クリスチャン・ベールの方にあげよっか。主演はマット・デイモンとクリスチャン・ベールですけど、この映画はね、見たらね、やっぱりクリスチャン・ベールに惚れるでしょ。クリスチャン・ベールはよく役作りがものすごいと、あの言われてます。すげえ痩せたり、体型を変えたり、筋肉作ったり、俊敏な動きを見せたり、言っちゃってような顔になっちゃったりですね、いろいろと役作りがすごいよと言われますけど、このフォード V フェラーリのクリスチャン・ベールはあのテストドライバー上がりなのかな、この人はね。うん、なんかすごい職人気質で、鼻の頭をオイルで汚したようなそんなメイクで飾らずに、立ち振る舞いも愚かしいところもあるんだけど、 まっすぐに生きてるんですよね。それがいいよね。フォードとフェラーリって、要は、その名の通り、フォードとフェラーリがどっちが、レースで優れてるでしょうかっていう競い合う話なんですけど、この、なんていうかな、映画はもちろん派手なんですけど、地味な中の派手さなんですよ。すごく、おじさん臭いんですよね。いい男が、例えば、Days of Thunder、トム・クルーズって超かっこよく、レイバンのサングラスで逆光の中を歩いてきたりとかそういう演出があるんですけど、フォード対フェラーリって、そういうことはね、結果的に美しい、結果的にかっこいい、でもなんて言ったって男臭いよねっていうのが前面に出てるんですよね。それで僕はクリスチャン・ベール。うん、非常にいいね。はい、大好き。クリスチャン・ベールといえば、あの映画もいい、この映画もいい、バットマンがいいとかね、いろいろありますけど、僕は、身の丈に合った演技をしてるから、フォード対フェラーリ、うん、に、主演男優賞あげちゃいましょう。はい、いきます。脚本賞。脚本賞は、これはね、悔しいけどね、パラサイトにあげよっか。面白かったから。パラサイトの脚本は、ポン・ジュノさんです。ポン・ジュノさんは、ここで言う場でもなく、吠える犬は噛まない、殺人の追憶、グエルムもそうか、母なる将、スノーピアサーもそうか、海にかかる霧もそうか。そうですね。いい映画いっぱい作ってますね。なんとも言えない。そう、韓国映画ってね、面白いんですよね。悔しいぐらいに面白いですね。あらぬ方向に主人公が巻き込まれていく感。自分の意志ではなく、巨大な何かに押し流されていく感。それがいい。パラサイトは、貧困層と富裕層の格差を描いてはいますけれど、その格差ってやっぱり抗うことができないんですよねっていう、なんとも言えない無力感、なんとも言えない敗北感、息を潜めてないといけないっていう、あれを感じた。そう、特に息を潜めて、フローリングに這いつくばってじっとしてるっていうシーンがあるんですけど、あのシーンは本当に、スクリーン見上げながら僕も息を殺した。呼吸の音を立ててはいけないっていう気持ちになった。一体感が味わえた。ラストは僕ちょっとそこまでかなとは思いますけど、パラサイトはね、そう、本家のアカデミー、でも評価されましたし、映画館も満員でしたしね、これは評価されて当然だろうなと思いました。日本人としては少々悔しい。ほら、日本映画こんなに面白いじゃんか。韓国映画も面白いけど日本映画面白いよねって今声を大にして言えないもんね。そう、最初にちょこっと言いましたけど、リバイバルの作品が今とても多くて、そう、昭和の作品とか見たりするんですけれど、昔の映画って本当に面白いんですよね。何が違うんだろうね。わかんないけど、今の映画で最後に面白かったのは、如月とかじゃないかな。伊丹十三さんとかじゃないかな。黒沢とかさ、横溝正史とかさ、松本清張とかさ、高倉健とかさ、わざせつねひことかさ、めちゃめちゃ面白い映画って、昭和にめちゃめちゃたくさん作られてます。今はね、アニメとか見たらそうなのかもしれないけど、僕は、好みになっちゃうかもしれないけど、今の日本映画っていうのは、残念ながら今は負けてるね。なんか次の才能がひょっこり出てきて世界を席巻してくれたらいいなと思っております。はい、じゃあ話を戻して今度は撮影賞いきますよ。撮影賞は、デンジャークローズでいきましょうか。デンジャークローズはこれはオーストラリア映画ですね。珍しいベトナム戦争なんですけど、オーストラリア軍のことを描いております。無茶な戦いをしたりとかですね、ヒロイックなことをやったりとかですね、人命を助けようとかね、いろいろあるんですよ。 要はこっちが人数少なくて向こうがたくさんの人がたくさん、敵がたくさんいます、どうやって戦えばいいんでしょうかみたいな、そういうやつです。僕はねこれ面白かったと思いますよ。あ、これツイートにも書いてますね。期待してなかった、ナンシーシナトラも会っていない、全く期待していなかったけどこれは面白い、映像綺麗でスローモーションに静かなコーラス、まるでノーランとハンスジマーの世界って、臨場感が半端ない、うん、ラストも泣けたし、これはね上映感もとても少ないし世間ではあまり評価されてないかもしれないですけど、僕は臨場感感じましたし、ストーリーが面白いと思った。あのオーストラリア映画ってね大抵つまんないんですよあれもこれも見に行くといつも思うんですけど、これなんかつまんねえな、あ、これはオーストラリア映画なんですねっていうのたまにあるんですよ。うん、見に行く僕が悪いんですけど、そう、あの映画の中でね、あの主演、主演、登場人物たちがオーストラリアなまりの英語を喋ったりすると、あ、これオーストラリアかと、あ、そうかあのラブドワンスとかね、あれはまあそれでも面白かったかな。オーストラリア映画はね、なんだったっけ、あのサーフィンの刑事の映画なんだったっけな、なんかつまんねえなっていうのをねオーストラリア映画たまに思うんですけど、そう、面白いのってマッドマックスだけじゃないのって、うん、そう思うこともありますけど、まあいいや、とりあえず僕はデンジャークロースっていうのは珍しいオーストラリア軍のベトナム戦争映画で、評価しております。はい、続きまして編集賞いきましょうか。編集賞はアナです。アナはねカット割りがいいんですよ。あの綺麗なお嬢ちゃんのスタイリッシュアクションなんですけれど、こういう映画のいつもやる上等手段なんですけど、あの美人さんが綺麗な衣装を着て冷酷な顔して悪人をバンバン撃ちまくるっていう、そういう演出をするときに、こっちから撮影してそっちをアップにして、後ろから撮影して前から撮影して撃たれるやつ撮影してっていう、それをパッパッパッパッパッと、なんか散りばめられるじゃないですか。あれがいいよね。あのしかもこれ僕の個人的趣味ですけど、あの世界を股にかけた映画って僕好きなんですよ。ロシアが舞台で始まった、で実際パリで事件が起こる、でそれがイタリアに逃げました、ニューヨークで舞台が開演しますみたいな、そういう映画大好きなんですけど、ズバリアナもそういう映画、もういかにもリュック・ベッソンが撮影した美人さんが拳銃を撃ちまくる、冷酷な殺しを演じる、世界を股にかける、スタイリッシュで見てて飽きない。なんで好き。編集賞差し上げます。はい、じゃあ続きまして、視覚効果賞いきますね。視覚効果賞は、これはね、僕はね、最初ね、透明人間にあげようかなと思ってたんですけど、あげません。パラサイトにあげます。さっき、パラサイトは、脚本賞を取りましたけど、ここで2冠になりますね。視覚効果賞はパラサイトです。パラサイトはね、ネットで、たくさん画像上がりましたけど、あの豪邸は実は、セットですね。ロケじゃないんですよね。2階部分は合成なんですよね。そういうのの連続なんです。別に珍しくないです。普通に役者さんがグリーンバックの前で、歩いてますよ、演技してますよ。で、グリーンバックの前で撮影はしてるけれど、実際映画を見ると街の中で歩いてるように見えるって、よくある話ではあるんですけど、パラサイトはね、驚かされました。そんなところも合成してるんですね。そんなところもセットで撮影したんですねっていうのを驚きましたんで、なんかうまくやってますよね。編集賞を上げてもいいぐらいだね。で、ボンジュノーのインタビューかなんかで、テーブルに座って2、3人で会話してますよってやつも、別々で撮影して、その役所のベストの演技、こっちの役者のベストの演技っていうのを、継ぎはぎを一つに合わせて、映画見せてるらしいじゃないですか。なんかそういう裏話聞けば聞くほど、パラサイトっていうのはそういうところも凝ってるんですね。ストーリーが面白いだけでなく映画的な技術も高いんだと思うと、やっぱり評価は高くなりますね。珍しく僕が あのアカデミーと評価が似てるっていうのはね非常に珍しいんですけど、まあまあしゃあない、パラサイトは面白いわ、ごめんなさい謝ってもしゃあないな。はい、次いきます。オリジナル作曲賞。オリジナル作曲賞は毎年、デラデミアワードでは、該当なしと、ほとんど毎年該当なしって僕言ってますね。で、今年こそ何かにオリジナル作曲賞をあげようと思って、二十何本の新作映画をですね、リストを見直したんですけど、ないわ。ごめんなさい。今年も残念ながらオリジナル作曲賞は該当なし。毎年同じこと言ってますから、今回は省きましょう。なぜ最近の映画にオリジナル作曲賞を僕はあげないか。去年も一昨年も同じこと言ってると思いますから言いません。はい、続きまして、美術賞。最優秀美術賞は、ミッドソマーです。ミッドソマーはこれ2冠ですね。主演女優賞に続いて、2冠を達成しております。ミッドソマーが美術賞はもう言うまでもないでしょう。衣装がいいんですよね、セットがいいんですよね、舞台がいいんですよね、景色がいいんですよね。あのおぞましい祭典をああいう風に撮影しました。こういう風にまとめました。素晴らしいですね。はい、ミッドソマー2冠達成です。監督賞あげましょうか。次は監督賞です。監督賞はエクストリームジョブです。エクストリームジョブは、またまた韓国映画です。これはとてもとても面白かった、とても面白かった。笑えましたよ。楽しかったですよ。刑事の物語なんですけど、潜入捜査をするために、チキン屋さんを、フライドチキン屋さんを営業することになりました。そしてフライドチキン屋さんにみんなで集まって、じっと窓の向こうの、ヤクザの組織を監視するぞというはずが、隠れ蓑というか、要はチキン屋の体を呈しているもんですから、一般のお客さんが入ってきちゃうんですね。で、そこでチキンを提供したらめちゃめちゃ評判になっちゃって、韓国で一番面白い、いやうまいっていう、とんでもない展開になる笑えるコメディです。監督はイ・ビョンホンさん。イ・ビョンホンさんはあのイ・ビョンホンさんとは違う同姓同名の韓国の映画監督です。韓国映画ね、やっぱり面白いよね。またここで悔しいなと、思いますけど、そう、これ結局受賞を逃したけど、イグジットっていう映画があったんですよ今年。あれもめちゃめちゃ面白かった。そう、韓国で、毒ガステロが起きました。で、ガスから逃げるためには上に上に逃げなきゃいけませんっていう垂直方向へ逃げるアクション、すごく面白かった。僕はあんま詳しくないからいかんけど、少女時代の、誰かさんがヒロインで出てきて、で男の子は普通に韓国のイケメン俳優なのか、イケメンじゃない3枚目俳優なのか分かんない子が出てきて、ストーリーが非常に面白くてね、ラストもちょっと泣きそうになっちゃうという素晴らしいエグジットっていう映画があるんですけど、あれはアイドル映画ではない、本当に僕は映画として面白かった。あ、エグジットは何も賞該当しませんけど、一言言いたかったので付け加えました。そう、韓国映画面白いなっていうのが僕の印象です。では最後の作品賞を紹介する前に、今年は、今年も、恒例のラジー賞いきましょうかね。今年僕が、つまんないよこの映画と思ったのは何かと言いますと、候補は2つあるんですけど、1個はね、1917、世間でめちゃめちゃ評価が高い1917、第一次世界大戦を描いてます。ワンカット風で撮影してます。面白くないよあれ、なんかワンカット風なのも笑っちゃうしね。戦場に緊迫感がない、第一次大戦だからかなとかね、いろいろ考えたんですけど、僕は映画として面白くないなと。映像は綺麗なんですよ、そういうカメラで、そういうフィルムで、そういう上映でやってますから。でもね、期待した割に僕は好きじゃないな。でもラジー賞を上げるまでもないですねこれはね。僕が一番ラジー賞を上げなかったのは 102020です。102020、102020っていうのかな。この映画はダメだよ。10っていう映画は、これは続編ではなくて同じようなコンセプトで映画を撮ってますね。前作はいつだったっけ。あ、2018年だ。これってベストに焼けてましたっけ。映画終わってから座席立ち上がれなくなるぐらいがっくりぐったりきたぐらい、とてもとても僕は10評価してます。でもね、その焼き直しというか、この102020は全然ダメですよ。中身ないですよこれ。ね、まず主演のね、日奈美京子さん、めちゃめちゃ綺麗な女性なんです。魅力的な女性なんですけど、全然なんか映画になってない。留置場の中で完璧なメイクで、完璧なヘアメイクで、そういう人に見えない。佐藤浩市はすごく存在感があった。そういうことしそうな人に見えた。ちょっとしか出てこないけど、加藤雅也さんもそういう人に見えた。友近は僕はなんかあんまピンとこなかったね。なんか俳優、じゃあ演技が評価されてますみたいなの僕見たことあるんですけど、吉本興業だから出てるんですよね、作ったのがっていう、なんかそういう気がした。そう、超美人の日奈美京子さんが、あの小汚いトイレの手洗い場で銀色のリボルバーを拾うシーン、あそこは確かに美しい。それだけ。何の感情移入もできなかった。奥山和之さん、和義さんか。悪いけど僕はこの102020は評価できないね。そう、あの、私はなぜ10を拾ったのか。この10がとても不機嫌に見えたから。すげえかっこいい始まりするんですよ。映像綺麗なんですよ。でも、その10がとても不機嫌に僕は見えなかったね。そんな過去を持つ女性に見えないし、そんなことしそうな女性に見えないし、独り言が棒読みだし、どうですか？この、なんか必然性を感じないことを急にしたりね。急に言ったりね。あの、写真返してもらうときに強く引っ張るシーンがあるんですけど、え、なぜ今そんなことしたのと。見てるこっちがすげえ困惑する。蹴ったときに痛そうにしてるけど、痛そうに蹴ってるように見えねえとかね。なんか、ふわふわした映画だったんで、僕は、これ自信満々で、ラジーショーですね。その代わり、前作の10はめっちゃめちゃ面白かったんで、うん、そっちは評価します。うんうん、まあすんません、なんか悪口が止まらないですね。はい、じゃあ作品賞いきましょうか、最後。はい、2020デラデミー最優秀作品賞は、ダラダラダラダラダラダラダラダラダラバン、ミッドソマーです。ミッドソマーだよ今年は本当に。ミッドソマーは作品賞と、主演女優賞、美術賞3冠達成ですね。ミッドソマーは今まで見たどんな映画よりもはるかに一番気持ち悪い、 気色悪い、嫌悪感で満たされる、もう白くまばゆいばかりのきらびやかな気持ち悪さ、ずーっと体中に力入ってたんで、映画見た次の日に筋肉痛になるっていう初めての経験をした。そして映画終わってから立ち上がれなくなるのはたまにあるんですけれど、この映画が唯一ロビーまで歩いてロビーで2時間座り込んだっていう映画ですよ。僕なんか何もねえのに涙が出てくるんですよね。ものすごい最悪な思いをさせられましたっていう、そういう気持ちになるんですよね。命からがら逃げてきた死に損ない、まるで俺は今死に損ないだなと。東宝シネマズ対馬の誰もいないとこでよかった、映画館に客がいないことで有名な東宝シネマズ対馬のロビーで、うわ俺1時間も経ってられ、経ってねえよと思ってから、またさらに1時間経たなかったんで、ミッドソマーは本当に僕生涯ベスト級の気色悪い映画を見ましたね。映像が気持ち悪いんじゃないよ、世界が気持ち悪いんだよ。だから評価できますね。グロいシーンなんて一瞬だけ、まあチラッと映って、うわ見ちゃったって感じたんですけど、僕は本当にミッドソマーは大好きです、猛烈に好きです。最優秀作品賞は文句なし。はい、というわけで、長々と喋ってしまいました、デラデミーアワード2020、いつものように僕が独断と偏見で好きな映画を適当に喋って、嫌いな映画を心の底から嫌いだと言いながら喋、るという、お約束の回、はい、今年も無事に終わりそうですね。来年は新作映画がたくさん公開されるといいですね、ジェームズ・ボンド翌年公開なんですよね早く見たいですね。あんなに引っ張ることないのにな。ランボーがよく、上映できたもんだ。そんな感じで映画館はとてもとても楽しいとこですんで、また来年もいっぱいたくさん映画を見せてください、古い映画もたくさん見せてください。よろしくお願いします。というわけで今年の配信はここまでです。どうも最後までお聞きいただきましてありがとうございました。おしまい。